ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ママよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は紙一重。放っておくような気と言うても、横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、様々な難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は、我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。放っておくような気になって信心してやれとあります。信心してやれ、まあ簡単にもされておられますが、そのなるほど、信心してやれと、信心をすると言いますが、かなり抽象的な表現ですね。分かったようで分からないところがあります。信心してやれ。どういうことだろうかと思いますね。その具体的に信心してやれは、信心してやれとは、では実際どういうことか、何をすればよいのか、と、問い詰められると一概にはなかなか言えないところがあります。わかりません。今朝いただきますのは、その信心をするとか信心をしてやれとはどういうことか、それは神様のお心を求めていくことだと。神様がその、例えば難儀なら難儀に込められたその神様の思いは何だろうか、神様のご真意というものですね。神様のお心はどこにあるのか。と、それを求めていくのが信心だ。と、今朝はいただいております。私どもが、それこそ師匠が、信心の稽古とは、ありがたくなる稽古だ。とも教えてくださいます。ありがたくなる。どういう時にありがたくなるのでしょうかね。それはやはり、ありがたい、私どもがありがたいと感じる、ありがたくなる、それは自分にとって都合の良いことが起こってくる時、またこれから自分にとって都合の良いことになるだろうと思える時、その時にありがたいと感じる。この構造はどういう中にあっても変わらないような感じがいたしますね。例えば自分に不都合なことが起きてくる。それもありがたいといただけれるか。これはなかなかいただけません。完璧に自分にとって不都合だ。これをすれば損だ。というときに、ありがたいといただけれるか。それはなかなかいただけないと思いますね。その自分にとって今不都合だと思えることの中にも、ありがたいものを感じていく、ありがたいと言えれるということは、その不都合であるということの中に都合が良いということを見出していく、不都合な中にも都合が良いことを見出していく、そこに見出せたときに、ありがたいという答えが出てくるのだと思いますね。不都合が不都合である間で、ありがたいというのは、これはおそらくなかろうと思います。もしそれがあるとするならば、それはあの佐渡魔像の 世界というのでしょうか。痛い、つねって痛いというその痛いことが、その痛みにありがたさを感じるというのは妙な話だと思いますね。いわば身を痛めて、それがそこに快感を感じるというのでしょうか。それではないと思いますね。いわば不都合な中にあって、それがありがたいと感じる。自分の身を痛めることでそこに快感を感じる、そういうありがたさではないと思います。それはやっぱりどっか変ですね。やっぱり人間はどこまでも自分にとって都合が良い事柄にありがたいと感じる、やっぱり気持ちがいいことに快感を感じる、ありがたいと感じる、その気持ちのいいということが身を痛めて、そこに痛みの中にありがたさを感じるというものではないと思いますね。都合の良いことにありがたいと感じるのがやっぱりありがたいと感じるであり、その都合が良いことに喜びを感じる。ただそのインサイトというのでしょうか、その深読みというのでしょうか、それができるようになるということだと思いますね。いわば今自分にとって都合の良くない不都合なことが起きてきている、師匠はそのことを自分の願い事が叶わない時、その時は神様の願いが成就していっている時だ教えてくださいます。今私の願いが叶わない、しかしそれは神様の願いが成就していっている時だとして、ありがたい心をいただいていくというわけですね。神様のお心がわかるところに、あ、これは神様が私をより本当の幸せの世界に導こうとしておられる働きだと、だからありがたいという答えが出てくるわけです。その神様のお心がわかるから、わからせていただくから、あ、これは神様が私の心を育ててくださろうとする働きだと感じることができる、わかるわけですね。今自分にとって不都合なことが起きてきている、それこそ難儀なことでしょうね。不都合なこと、それは難儀なことということでしょう。しかしそれはそのことを通して神様が私の心を育ててくださろうとしておる働きだということがわからされる、神様のお心がわかる、そこにありがたさを感じる。その不都合そのものがありがたいのではない。その、何と言いましょうかね。その、そこに流れる神様のお心がありがたい。こうやって私を育ててくださるのだ。という、その、育ててくださるということは、やはり都合が良いことですからね。いわゆるそのことが、実は私や今の私には表面的には不都合に思えるけれども、実はその大元をたどってみれば大変都合の良いことなのだ。神様のそれこそ親愛の私を愛してくださっておるその愛の現れなのだということがわかるから、実は私にとって都合の良いことなのだと分かるから、そこにありがたさを感じるというありがたい心ですね。例えば子供がチョコレートが欲しい、お菓子が欲しいという、親がそれはダメだという、その親の心はこんないつもかつも チョコレートやお菓子や甘いものばっかり、ケーキやそういうものばっかりを食べておると、その虫歯になる、だから親はダメだという。子供にとってはその親がチョコレートはダメだと言われたら、それは不都合なことですから、子供はそのことがとてもありがたいとは思えない、ありがたくない。しかしもう一歩踏み込んで親の心がわかる、あ、これは親様が私の身を案じて、それこそ虫歯になることを案じてダメだと言っておられるという、その親の心が分かれば、ああこのチョコレートはダメだと言われる、そのことは実は私の身のためのことなのだと、実はそのダメだと言われることが私にとっては本当は都合の良いことなのだと、親の心が分かるから、分かれば、そこにありがたいものを感じることができる。親の心が分からないから、自分の今の都合だけを考えておるから、都合が悪いことが起こってくると、嫌だなと思う、難儀だなと思う、とてもありがたいとは感じられない。しかしそこに、親の心を感じるから不都合なことを与えてくださるというのか、私が不都合をせねばならない、それはそこにより本当の幸せを願っておられる親の心があるからだと、親の心を感じれたときに、より本当のことが分かったときに、ありがたいというものを感じれるようになる。不都合と思っておったことが実は好都合のことだったのだ、そういう親様の心の現れであったのだということが分かるから、分かった時にありがたい心が起こってくる。ですから私どもがありがたくない、その不都合だと思う、そこで止まっていたのではやっぱり不都合であり、ありがたくはなれない。もう一歩神様のお心を、神様の本音を求めていく。どうしてこういう不都合なことになってきたのだろうか。いや、これはもう一歩神様が私の心を育ててくださろうとする働きだ。本当の幸せに導いてくださろうとする神様のお働きだ。本当はこのことは私にとって都合が良いことなのだ。と、その不都合の向こうにある都合の良い好都合というのでしょうかね。不都合の向こう側にある好都合というものを発見したとき、気づいたとき、初めてまたより一層ありがたいという心が湧いてくるのではないでしょうかね。その神様の親心というものがわからないから、不都合が不都合で終わり、難儀で終わってしまっているということになりますね。信心とは、そのいよいよ神様のお心を、その奥にある神心をわかろうとする、分からせていただこうとする精進努力だと言えるのではないでしょうかね。いよいよ神様のお心を分かりたい、その神様のお心に触れるということが信心の一つの願目でもあろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。